さん、おはようございます。インターネットをご覧になっておられる方、おはようございます。こんにちは。おやすみなさい。それでは、今から礼拝を差し示させていただきます。皆さん、明日からいよいよ感謝と賛美とリバイバルキャンプが出ていきます。月曜日に出発して土曜日に帰ってきますけれども、兵庫フィラデルフィア教会からは青木福牧師、それから木端姉妹、この者が使わされていきます。使わされる者と、また取りなしの祈りをされる方と、主がいろんな方法を通してこの感謝と賛美とリバイバルキャンプを祝してくださいますので、おるべきところにいて、さらに祈りを強めてくださり、主がこの感謝と賛美とリバイバルキャンプを通して与えようとしておられる恵みと祝福、言葉を受け取っていただきたいと思います。後ろの方に、祈りの課題がありますので、よろしくお願いいたします。で、また早いもので先週週になりますけれども、関西カリスマ聖会が行われ、無事に終了したことを感謝いたします。今回パウル秋元牧師が腰を痛めておられたんですけれども、本当にその中でも関西の方へ来ていただき、いろんな各教会においてさらなる恵みと祝福を豊かに与えてくださったことを感謝いたします。ね、リバイバルが始まりましたと語られた後に、から本当に神様の働きが力強く進んでおり、関西における聖会の中でも神様の御業を大きく見ることができました。だ、新しい方々が各教会にこの導かれておられ、本当に多くのこの恵みと祝福を見ることができましたけれども、和歌山においてもカリスマ聖会に来られ、その後の聖日礼拝にも来られたそうです。新しい方が来られました。そして痛みにおいては、日方姉妹 の愛犬が、ペットの愛犬が目の病気になられてって、そしてパウロ秋元牧師に祈っていただいたそうなんですね。それでワンちゃんの目が病気だったんらしいですけれども、お医者様に行ったら100万円かかるということで、ああと言われてたんですけども、痛みの聖会に行かれてパウロ牧師に乗っていただきました。そして翌日お医者さんに連れて行きましたら、その病が完全に癒されたということです。主に感謝したいと思います。本当にそして今回の聖会の中でパウロ牧師がおっしゃったことは、このパウロ牧師ご自身が今背骨をこのご病気になっておられるんですけども、そのポイントポイントのところでやはりこの病気が許されておられる。で、その病気の後にやっぱし神の働きが大きく進んでいくということを覚えていただきたいと思います。そしてそのためにさらに信仰の対応をいろんな方もなしていただきたいと思います。で、今回この癒しに関して神様がパウロ牧師に学ばせたいことがあるということを、この神様に語られて、そして分かったことは、信仰を持って聖書を見ると、流しの女性がキリストに触れることを通して癒されます。ですからパウロ牧師が祈られるときに神様に祈りを求めるとともに、イエス様がそのところに触れてくださるように、イエス様が触れてくださって癒しを行うようにということも祈られておられるということです。ですからこれからさらに癒しの御業が進んでいくと思いますし、神様のご計画があると思います。それでは今日は反キリストについての動画を2本見たいと思いますので、よろしくお願いいたします。
皆さん、こんにちは。今日のテーマは反キリスト1です。反キリストは7年間の観覧時代に台頭する世界のリーダーであり、キリストの敵です。彼の後ろにはサタンがいて、全世界を支配し、クリスチャンを迫害し、神になろうとします。その反キリストが聖書で最初に出てくるのは、ダニエル書9章26節27節です。この来たるべき君主が反キリストと思われ、彼によって中東和平が締結されます。中東地域に平和が来たという喜びの報道がなされ、 その立役者となった反キリストは、平和の使者として、また新しい時代を切り開く有能なリーダーとして絶賛されることになると思われます。しかし皮肉なことに、それは平和のスタートではなく混乱自体のスタートとなり、殺戮と死と迫害の時代の入り口となるのです。この反キリストは混乱時代前半の第4の封印、青ざめた馬のところで獣として出てきます。普通獣といって頭に浮かぶライオンとか虎などで何千何億も人は知りません。また黙示録で獣と呼ばれているのは反キリストと偽キリストとローマ帝国ですが、偽キリストは反キリストに従いますし、ローマ帝国の支配者は反キリストです。つまりこの獣は反キリストを示唆していると思われます。このうちに開かれる第五の封印では、反キリストによって殺され殉教したクリスチャンの裁きを求める叫びが出てきます。観覧時代前半においても、反キリストによる粛清、反キリストによるクリスチャンの大量虐殺が起こるのではないかと思われます。観覧時代前半に活躍する二人の預言者も反キリストによって殺され、3日後に復活するまでエルサレムに晒されます。さらにダニエル書12章7節、黙示録13章5節7節を見ると、反キリストが42ヶ月間、つまり3年半の大観覧時代に活動する権威が与えられ、一時的ではありますが生徒に打ち勝つことが許されるとあります。観覧時代前半よりもクリスチャン迫害はさらに厳しいものとなり、反キリストを拝まず獣の刻印を受けない者は皆殺されて殉教することになります。それではまた。皆さんこんにちは。今日のテーマは反キリスト2です。反キリストは復興ローマ帝国、つまりヨーロッパから出てきます。彼は EU のリーダーとして頭角を現してきたとき、 EU の3人のリーダー政敵を打ち倒します。聖書では打ち倒すとあるので、聖書で勝つというような生易しいことではないでしょう。場合によっては3人の政敵を殺してしまうのかもしれません。ともあれ、力を持って政敵に打ち勝つのです。その結果、彼はヨーロッパを支配することになります。しかも彼に象徴的な出来事が起こります。黙示録13章3節4節にあるように、暗殺かテロに遭い、もうダメかというところまで行くと思われます。世界の人々が死ぬのではと思ったにもかかわらず、彼は奇跡的な形で回復します。復活ではありませんが、サタンはあたかも復活したかのように見せるのです。それを世界中の人々が見て驚き、反キリストはさらなる圧倒的な人気と圧倒的な力を持つようになります。彼は礼拝の対象になるほどの圧倒的な力を持つようになります。また反キリストは汚れた口で大口を叩きます。彼は聖女に自分の座を設けるだけではなく、神と敬虚されたクリスチャンを罵ります。このように観覧時代に神に逆らって猛威を振るう反キリストですが、最後はキリストの地上再臨の時にキリスト軍の前に完全に敗北し、偽キリストと共にゲヘナに投げ込まれることになります。神の圧倒的な勝利が表されるのです。それではまた。
ありがとうございました。今日は反キリストを学んでいきたいと思います。反キリストは観覧時代の7年間に現れてきます。観覧時代がこれから起こるとしていますが、7年間の観覧時代で 3.5 に分かれます。前半が観覧時代、全体を7年間を観覧時代と言いますけども、前半は観覧時代であり、後の後半は大観覧時と言われます。 何時代して観覧時代の3.5 ですね。 3.5年で観覧時代は、ここですね。これは何で始まるかと言いますと、中東和平の締結で始まります。ですから皆さんが中東和平の締結を聞いたなら、これから観覧時代が始まるということを覚えていただきたいと思います。これは中東和平の締結は反キリストによってなされます。そしてここが空中再臨になります。そして敬虚があります。敬虚ですね。敬虚があり、そしてここがイエス・キリストの地上再臨です。地上再臨、ここでハルマゲドンの戦いがあるんですけど、ここで反キリストはキリスト軍に負けて偽キリストと共にゲヘナに入ります。キリストがゲヘナですね。そして観覧時代の 3.5 が7つの封印であり、で7つのラッパですね。で4つ目の封印の時に、ここが、人類の4分の1がなくなります。でここの時にロシアがこの、南下してくるんですけども、その時に、ここで剣と飢饉と死病と獣ってことが出てくるんですけども、第4の封印でその獣が反キリストです。そして敬虚の時、ここですね、ここが復興するローマ帝国です。復興するローマ帝国、これで、反キリストが中心になっていきます。キリストが中心となっていきます。そしてこれがハルマゲドの戦いですね。ですけども、そしてハルマゲドンは入れないで、ハルマゲドンの戦いまでに人類の2分の1がなくなっていきます。そしてですね、そして反キリストが最初に聖書に出てくるのがダニエル書の9章26から27節なんですけども、そのところに来るべき君主というのは出ているんですけども、それが反キリストと思われます。ハルマゲドンの戦い、そしてですね、この反キリストですけども、この中東和平締結もなんていうか、中東和平を締結されますから、もうすごいカリスマ性を持って平和の使者として出てくるんですけども、平和な使者だって来るんですけども、皆さんはそれに乗らないようにしていただきたいと思います。この反キリストはカリスマ性を持っていますけども、本当に反キリストですから、最初は平和と言われているんですけども、そうではなくて、これから本当に戦争戦いが許されてくるわけですね。だからしっかり覚えていただきたいと思います。でまた黙示録で獣と言われているのは、黙示録で獣と言われているのは何があるかと言いますと、これは、反キリスト と偽キリストと、から ローマ帝国があります。ありますけども、でも偽キリストは反キリストに従いますし、ローマ帝国の中心は反キリストですから、あの獣は反キリストのことです。反キリストのを指しています。でしっかり覚えていただきたいと思います。で私たちは本当にあのもう必ずこの時が来ていますし、もう近づいてきますので、本当にあの見分けて対応して、さらにあの信仰の足を踏み出していただきたいんですけども、でも神様が私たちに一番望んでおられることは敬虚することなんですね。敬虚ですから、あの敬虚の条件は皆さんご存知だと思いますけども、敬虚を私たちが神様が敬虚することを望んでおられます。それ御心とされておられますから、さらに敬虚されるように祈るとともに、自分だけ敬虚されるのではなくて、みんなを連れて敬虚していただきたいと思います。で反キリストは中東和平締結で出てきますが、最後のハルマゲドンの戦いにおいては反キリストはゲヘナへ落ちるっていう、入るっていうことを覚えていただきたいと思います。それでは終わります。では御言葉に入っていきたいと思います。今日の御言葉は先ほど司会者の方が読んでくださいました第2コリントの5章の17節です。今日は第2コリントの第2コリント5章の17節です。では御言葉を見ていきたいと思います。じゃあお読みします。聖書を開きください。第2コリント5章の17節です。お読みします。私の聖書では351ページですけども、第2コリントの5章17節をお読みします。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと書かれていますが、ここに新しく作られたものって書いてありますけども、これはキリストのうちにあるならば、キリストのうちにあるならば新しく作られたものということですね。で、キリストのうちにあるならとは、キリストの教えの中にあるということです。でキリストのうちにあるなら、つまりキリストの教えの中にある、つまりイエスを信じる者たち、信じる者ですね。で、イエスを信じる者すべてが新しくされていくかっていうのは、そうではないっていうことを今日学んでいきたいんですけども、新しく作られたものの鍵となるのはキリストのうちにあること、つまりキリストの教えの中にある、それが新しく作られたものの鍵となっていきます。で私たちが救われたのはどうして救われたかと言いますと、イエス様の十字架を信じて救われました。で十字架っていうのは二つの意味があるんですね。一つは罪の許し、私たちのすべての罪を十字架で許してくださった。十字架の意味二つあります。でもう一つは贖いですけども、もともと私たちは神様のものだったんですけれども、罪が入った結果、サタンのものになり、そしてなったけれども、イエス様の十字架を通して、神様が買い戻して、神様のものになった。これが救いなんですね。だから、十字架は罪の許しと贖いという二つに意味があります。で、救いとは何かと言いますと、救いは、新生です。新しく生まれる。救いは新生。 神聖です。新しく生まれる、新しく生まれですね。で、皆さんご存知ですけども、三層構造はもうよく学んでおられるからご存知だと思いますが、霊があって魂があって肉がありますね。霊があって魂があって肉があります。で、霊はイエス様を信じるときに聖霊がうちに入って、で、私たちはこの新しく生まれることができるんですね。イエス様を信じてないときは霊は死んでいたんですけども、イエスを信じることによって聖霊が入られて霊が生きる、生きていくんです。霊ですね、ここで魂、体があるんですけども、しかし魂と体はどうなるかと言いますと、魂、体は古いままなんですね。それじゃあ、この古い魂と体は、古い魂をどうしたら新しい魂にすることができるか。それは、心の一新が必要なんですね。それと同じことを、この、第二コリントの17節は言っています。魂は地上位ですから、地上によって、左右されていくわけですね。だから、これと同じことを、この、第二コリントの5章の17節は言っています。で、16節を見ていただきたいんですけども、この16節には、このように書いてあります。文頭に、ですからと書いてあります。で、17節も、実は文頭にはもともとですからって書かれてあったんですね。ついていたんです。で、このですからっていう言葉は前の文を受けています。それで15節を見ていただきたいんですけども、お読みします。15節ですが、またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのですと書かれています。で、またキリストがすべての人のために死なれたのは、つまり十字架にかかって死んでくださったのは、すべての人の罪を許し、再び神のもとに買い戻して救いを与えるため、救いのためですね。それと同時にですね、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなんです。つまり、私たちがキリストのために生きるためなんだということです。だから、そのために私たちは新しく作られたのだということを覚えていただきたいと思います。救いと同時に、キリストに従うように、また神に従うように、私たちは導かれている、そのために新しく作られたのだということですね。で、それでですからという言葉に続いて16節に続いていきます。ですから、私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かっては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしませんと書かれています。つまり、人間的な標準で人を知ろうとはしませんと語っています。このことが心の一心とつながってくるわけなんですね。で、第一コリントを見ればわかるんですけども、コリント教会の中に分裂とか妬み、そねみなどが、そういう問題があったんですね。では、教会に集まっている人々はイエス様を信じている、イエス様を信じている人々が集まっている中に、じゃあどうしての分裂とか妬みとかそねみがあったのかというと、ここが問題なんですけども、これは御霊によって歩んでいないから、人々が、コリント教会の方々が御霊によって歩んでいないから、肉によって人を判断し、そしてこの判断しているゆえに、肉によるこの判断というのは何かと言いますと、自分の古い考えとか体験とか一般的常識で判断している。ですから、どんなにイエス様を信じていても、聖霊が働かないんですね。聖霊が働かないから、 分裂、妬み、その意味の問題が出てくるわけです。つまり御霊によって歩んでいない、肉によって人を判断している家に、この肉の身を刈り取ってしまうとなっているわけです。ですからガラテヤ書にも書いてあるんですけども、ガラテヤ書を見ていただきたいと思います。ガラテヤ書の5章13節をお開きください。ガラテヤ書5章の13節、私の聖書では370ページになります。お読みします。ガラテヤ書5章の13節、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。16節、私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。19節、肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職。20節、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派。21節、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものですと書かれています。ですから肉によって判断して行動すると、罪の性質が現れてくる。でそれがその通り、そのコリント教会にも分裂、妬み、争いが現れてきたわけです。だから御霊を選択するのか肉を選択するのかによって、はっきり結果が違ってきますよということを言ってますね。だから私たちがこの御霊によって歩むことができるように、ここに書いてあります、第2コリントに書いてあります、人間的な標準、肉によって判断してはいけないってことを、でパウロはそれをやめたんだって、パウロは人間的な標準、また肉によって判断することをやめたんだってことをここで語っています。で、パウロはサウロだったんですけども、皆様ご存知ですけども、ステパノの殉教の時に、ユダヤ教からキリスト教に改宗した人を処罰するのが神の御旨だということを、神の御旨にかなっていると固く信じていたんですね。ですからダマスコにいるこのユダヤ教からキリスト教に改宗したものを引っ張ってきて裁判するためにダマスコへ行った、その途中でイエス・キリストにお会いしたんですね。そしてそこで初めて本当の神様の声を聞いて、そしてその結果彼の人生が変わったんですね。パウロの人生が変わったんです、サウロですね。で本当の神様を信じることを通して、また本当の神様の言葉に触れることを通して、自分の持ってきたものはもう散り役だと思っている、そして何にもならないものだということを思っていたわけです。でパウロはこの御霊によって、また信仰によって歩む決断をしたということですね。で私たちにもこの聞き従う歩みをしていても、肉によって歩むか、また信仰によって歩むか、つまり御霊によって歩むかって選択が必ずあります。でなぜならばどういうことかと言いますと、私たちの魂、霊はこの聖霊様がこの入られて生きて、死んだものが生き返ったんですけども、魂と体は古いままですから、ですから私たちの前にどかっとこう座ってるわけですね、古い魂が。ですからそれはそのどうしたら新しくなるかって言いますと、自分で変えないとダメなんですね。霊は聖霊様が入って新しくしてくださいますけども、魂は自分で変えないとダメなんですね。でそうじゃないと新しく作られたものとしての実質が現れてこないということです。で、ここで長藤牧師のことをこの参考にさせていただくんですけども、皆さんもご存知ですけど、長藤牧師はどんな方だったかなって、本当に人をつまずかせる賜物で、 人をイラつかせる賜物で、また失礼ちゃんと言われていました。で、いろんなこの問題がこの教会でこのあったときに、いつもこの長藤牧師が関与してたということをお聞きするんですけども、例えば借りていた礼拝場所にこうありましたら、それをグーザ礼拝潰すって言って潰して投げ捨てたりしてたんです。でもそれは借りて貸してくださる方のものですから、借りる側としてはそれをこの壊したりしてはいけないんですけども、でも壊してしまった。でも自分でもこの言っておられたんですね。最初の頃は牧会の賜物はないとか、牧師には向いていないとか、で自分が牧師になったらみんなが教会に出ていくとか逃げてしまう。そして自分でも霊的なご奉仕はしません。そして実際的なことで献身します。つまりパウロ牧師のこの運転手をしたり、またご家族のためにこの働く、神に仕える人のために建てられた、主が建てられた方に仕える、実際的なこのことで献身しますとおっしゃってたんですけども、しかし最初の頃はこのようにして肉によって歩んでおられた方なんですね。しかしキリストのために生きる、また神に従う歩みに入り始めた時から、長藤牧師の歩みが変わってこられたわけです。でアメリカにもよくこの行かれるようになりましたし、そしてアメリカの派遣中で車の中で祈っている時にパウロ牧師を通して予言が語られたんですね。それはどういう予言かと言いますと、長藤牧師には牧会の賜物がありますってこのパウロ牧師はこの語られたんですけども、でも語られたパウロ牧師自身もそれは違うってその時に本当に思われたそうなんです。いやいや違う違う、神様はそう言ってても違う。で聞いておられた長藤牧師もいやいやいや、そんなことはない、違う違う違うって言ってたんですけども、でも神様からとしての確認を取って、そして御霊によって受け入れられて従い始めたらどうなったかと言いますと、示されて沖縄に行って、そして素早しい器になってこの多くの教会を立て上げていかれたということですね。ですから肉に、この肉によって歩んで時だったら、この自分の考えとかこの自分の判断、一般的なことで自分を判断してしまっていたんですけども、でも御霊によって判断した時に神様は神の器として語られたということですね。ですからクリスチャンになっても、その聞き従いの歩みに入っても、私たちはこの体を持っていますので、魂を持っていますので、また肉によって、また人間的な考えによって歩んでしまうということもありえるんですけども、しかしこれには気をつけていただきたいと思いますね。私たちはもう古い、私たちではないんです。ですから自分でこの新しい心の意思によって魂を新しく変えていかないといけない。つまり神の判断に持っていく、いかないとダメなんですね。ですからこの人間的なこの思いや人間的な判断で聞き従いの歩みをしていくならば、聞き従いの歩みにぶつかっていきます。常に心の意思によって自分を変えることを、とても大切なことであることをしっかり覚えていただきたいと思います。で、パウロは秋元牧師も人間的に見たらこの赤面症であって、あがり症でドキドキドキドキしてたんですね。そして秋元っていうアーですから、昔は、今はどうか分からない、今もそうかな、昔はこのあいうえ順にこう並んで出席番号も全部そうだったんですけども、秋元牧師はアーでしたから何をするんでも最初なんですね。で試験を返す時も一番最初だったから、こうみんなにこう点数が見えたりするわけですね。そして、また歌を歌う時に、音楽の時間を歌う時ですけども、やっぱし秋元だから一番最初、あがり症でもガタガタ、きっと自分の番だと思ってすごく震えてこうされてるんでしょうね。そして自分が歌うとなると、この震えて歌が歌えないと、赤面症であがり症で大変だったってことをおっしゃっておられました。で、あの恐怖っていうんですね。秋元のあですか、あの恐怖で、 だったらしいんですね。そしてこのしかしですね、人間的に見たらパウロ秋元牧師は牧会者向きではないんです。しかし神に従ったら赤面症が癒されて、で解放されて話す賜物が与えられた。で素晴らしい働きのためにこの主がこの備えられておられるんです。ですから私たちが人間的に見てこういう賜物がない、ああいう賜物がないと思って、それは人間的ですけども、もしそれが立っていくならば、神様が足りない賜物をそのそばに置いてくださるということも覚えていただきたいと思います。で今結局つまり私たちの体験、また今まで歩んできたことはこれからの働きの基準にはならないということで、皆さんに賜物がなければ賜物のある人をそばに置いておかれます。ですから私たちは新しく作られたものとして肉によって判断するのではなく、第2コリントにありました5章ですね。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方をしませんと書いてあります。ですから人に対して、また神に対して御霊によって判断していくことを覚えてください。また私たちは常に聞き従いをしていく中にあっても、施策の一心を常に意識して歩んでいきましょう。でつまり施策の一心とは何かと言いますと、神の言葉に合わせるです。施策の一心は神の言葉に合わせる、神の言葉に合わせて常に意識して歩んでいきましょう。そうするときに新しく作られたものとしての恵みの中を歩んでいくことができます。さらに徹底してこの魂の部分において本当に人間的な判断をしないで、神の判断、施策の意思をなして、さらにこの恵みの中を歩んでいただきたいと思います。それでは終わります。お願いします。愛する天のお父様、感謝します。メッセージありがとうございます。私たちは聞き従わない意味の中にいても、神様はこの肉に選ぶか、また御霊に選ぼうかと選択の時が来ますが、いつもどんな時においても主の言葉に立ち、御霊を選んで御霊の選択をしていくことができますよ。助け導いてください。弱いものです。主が力を与えてくださり、さらにこの御霊によって歩むことを通して、さらなる恵みと祝福を豊かに私たちに主が備えてくださることを覚えてありがとうございます。感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは癒しの祈りをしていきたいと思います。共に心を合わせていただきたいと思います。罪があっては祈りが聞かれたことがありますので、全員で罪の悔い改めをなしていきましょう。また各々癒しのためにお祈りください。お祈りします。天の父様、お一人のうちに豊かに触れてくださり、あなたの御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。病を癒し、解放を与え、あなたの栄光と御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって命ずる病の霊を縛る、イエス・キリストの皆によって命ずる体と精神に働いてくる病に出ていけ、出ていけ、出ていけ、出ていけ、出ていけ、出ていけ、イエス・キリストの皆によって命ずる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、されよ、癒されよ。主が今お一人お一人に触れてくださり、病を癒し、解放を与えてくださったことを感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。祝福いたします。Thank you. なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち、また私たち家族とともに常しえにありますように。アーメン。ではどうぞお座りください。ではお知らせを見ていきたいと思います。お知らせです。